九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は蘭星庵松枝哲也、松枝さよ子。福岡県久留米市、屏風のように連なる箕面連山のふもとで日本三大かすりの一つに数えられる久留米かすりを作る夫婦。伝統的な幾何学模様のかすりに加え、日本人の情感に訴える多彩な模様の絵がすりの作品も発表し、数々の公募展での受賞歴を誇る哲也さんとさよ子さんのその技、染色技術の真髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
織られていく糸一本一本に藍色の部分、白っぽい部分っていうふうにもう最初から糸が染められてて、はい、それを織っていくと柄が出てくるという、うん、糸を最初から染めておく、はい、その仕込みをしておくってすごいです ね、 ですね。一本一本ですよね。
それが手間なんですよね。布に描くわけではありませんのでね、糸に模様をつけていくわけですから。
それはどのように仕込むわけですか？
枝井っていう道具があって、織り幅に一つのパターン分の種糸っていうのを張っていくんですよ、
はい、
それに絵を描いて、はい、今度織る糸と一緒に沿わせてあげて、墨のついた部分をくくると、そこを染めれば逆にくくった部分は白く残る、
はい、
そういうことなんです。だからすごい手間なんですよ。ただでも織っていくだけではダメなんですよね、縦のかすりにズレが出てきたりとかするんで、それも早めに見つけて調節していかないと、目の前に来た時にいきなり調節したりするとそこ傷になっちゃいますので、うん、特に僕が作ってるような大きな柄っていうのはやっぱり織りのセンスもある程度ないとできていかないと思います、うん、
あ、なるほど、
はい、
そもそも久留米かすりっていうのは大体どういった工程があって完成するものなんですか？はい、
大雑把に言って大体くくって染めて織る、
はい、
でその間にいっぱい作業まだ工程あるんですけど、大きく3つ言えばそれですね、でその中で重要無形文化財の国の指定になっているのが手でくくる、はい、機械でくくっちゃダメですよと、それから藍だけで染める、そして投げ火の旗で織るっていう、その3つが指定要件なんです。
その技術を全部お一人でお持ちなわけですね。
あ、そうですね、はい、
くくるっていうのがその糸に将来柄になるように色をつけるためにくくるっていうことですね。
防染するために白く模様をつけるためですね。
あ、そしてちゃんとした自然の藍で染めて、染め上がったらそれを織ると、
はい、投げ火の旗っていうんですけど、火を投げてトントンする、
トントンとする昔ながらの手旗、
投げ火旗っていうんですけどね。
田原さん、久留米かすりが重要無形文化財であるための指定条件なんてものがあるんですね。
そうですね、その3つ、手でくくる、天然藍で染める、それからこう投げ火の旗で織るという、でそれぞれの工程で認定ってのあるらしいんですけれども、哲也さんはその3つすべてで重要無形文化財久留米かすり技術保持者ということで、大変な技の持ち主であることがわかります。
ちなみにその哲也さん、その3つの工程の中でどれが得意とかいうのはあるんですかね？
私から見ると全部神業なんですけれども哲也さんご自身は染めが特に得意で、奥様のさよ子さんの方は織りが得意ということのようでした、はい、ですからこう互いに協力しながらね、また作品を作るということもあるわけです。で私その哲也さんの藍がめに糸を浸して染める現場にもお邪魔してきました。
あ、すごい
綺麗でしょ。
一瞬で
一瞬で変わるんです。緑からね。
どうしてですか？
酸化で発色するんですよ、藍って。空気に触れると青くなるんですよ。
一瞬で、ね、青くなりますね、
はい、
手品みたいでした。この染めの過程で 難しいところってどういうところですか？
藍はね、毎日の管理が大事なんですよ、
はい、
使っても使わなくても攪拌っていうのを1日に1回やるんですね、でそういうのを例えば3日も4日も怠ると、はい、調子が悪くなっちゃうんですよ。
藍の調子が悪くなる
状態が、これって生きてるんですよ藍って。だから常に毎日様子を見ながらご機嫌を伺いながら、あ、こういうのがちょっと足りないのかなとか、アルカリと糖分のバランスで生きてますので、それでアルカリ糖分加えてあげながら様子を見てて、そうやってると藍の方が美しい色を出して返してくれる。
あ、やっぱりかまって手間暇かけてやると色で返してくれるっていう感じですか？
それを怠ったら絶対、人間いい加減になると絶対藍の方もいい加減になっちゃう。
そうですか、はい、じゃあもう自分を映す鏡でもあるわけですね。 そうですね、はい、そのコンディションが一定だっていうのはどうやってわかるんですか？
で色見てればわかります。
ああ、そうですか。
混ぜてる時のと、あと舐めてみたりとか、こういう液をね。
そうですか、はい、松枝さんにとって愛って何でしょう、うん、
やっぱ家族ですよね。
家族、なるほど、
共に生きる。
田原さん、そんなこう家族のように育てられた藍から生まれる色っていうのはやっぱり美しいんでしょうね。
そうですね。で、あの松枝さんがその天然の藍っていうのは、化学染料と違って青だけではなく黄、赤、緑など様々な色彩を持ってるんだよっていうふうにおっしゃってたんですけど、それってどういう感じですかね？
あれですかね、あの、青い絵の具をぶっと出して塗るというよりは、そういう黄色とか緑とか混ぜた青っていう、
あ、
そうだそうだ、感じですかね。
あ、だからその単一なこうベタっとした青じゃなくって、いろんな表情とか深みがある、あ、そういうことですね。
いや、まさにこう本物のインディゴブルーっていうやつですよね。
ですね。藍というのはただ色を染めるというだけではなくて、いろいろ素晴らしい力を持っているそうですね。
あ、そうですね。防虫効果だとか、それから免疫力を高めてくれるだとか、から傷薬だとか、とか大腸炎とかね、今科学的に解明されてきてるんですよ。
お腹にもいいんですか、藍って？
いいんですよ。藍で染めたものを、例えば昔は子供がお腹を壊した時にしゃぶらせるんですね、
藍染めのものを。
藍染めのもの、そしたらお腹が治るって言うんですよ。そうやって民間療法でやってたみたいですね。それが今薬学っていうんですかね、解明されて慶応大学でもう発表されたんですよね。大腸炎に効きますよって飲んだら。そしたり、あの弘前大学っていうところは、アトピーの薬の特許を取ってますし、林原研究所っていうところは歯周病の歯磨き粉、実際販売してますよ。そういう効果もあるってことが実際に分かってきました。
じゃあそういった藍で染められた衣類を身につけるって、なんかやっぱり特別な感じがしますね。ええ、すね。
だから最初は藍は日本になかったものなんですよね。中国から来たんだけれども、薬なんですよ。
薬として入ってきた。漢
方なんですよ。
漢方ですか。は
い、それが常時身につけとくと効果があるだろうということだったと思うんですね。で、糸を染めるようになって、生きたものを身にまとうっていうね、ことなんですよね。
じゃあ布になってもその藍の力っていうのは生き続けるわけですか？はい、
この前久留米大学の細菌学の先生に実験してもらって、幕末に作られたかすりからサンプルちょっと取って培養するんですよ。そしたら菌が出てくる、菌が蘇るんですよ。150年200年前に染められたものの中から。
なんかすごい神秘的でもあり、科学の側面から藍を見るとまた興味深いですね。
そうですね。
少しずつそういうことが表に出てくるというか、研究してくださる方がいて、一つずつですね、解明していただくと、もっともっとなんか身近なもので私たちは守られていくのではないかってね、すごく期待されるんですけれどね。
田原さん、藍って愛すべき植物ですね。
そうですね。本当に藍って漢字、草冠に漢詩の漢って書きますでしょ、ですから中国ではもう漢詩するほど重要な大事な植物という意味合いだったそうなんです。本当こうケミカルなものがね、一つも入ってない、そういう自然のものをこう身につけることで、いろいろご利益があるって素敵ですよね。で、藍ってなんかのプランターでもね育てられるっていう風に聞いたんで、私ちょっとベランダで栽培してみたいなって思ったぐらいです。
同じことをずっと何十年やってきて、大体みんなできるんだけど、それプラス何かもう一つこれでもかっていうのがをやりたいなといつも思ってるんですよね。ただそれがあんまり表に出すぎるとうるさくなってしまうので、出すぎないように陰に隠れながら、あ、ここがこういうことが良かったのかみたいなことができればいいなと常に思ってるんですけど、
単純に再生産していくのではやっぱりクリエイティブじゃないですよね。
そうですね。で、面白いことに以前と同じような作業をやってても、うん、新たな発見っていうのがまた出てきたりもするんですよね。これもまた面白いところで、
さやこさんの方は技に関して感じられることありますか？
そうですね、今までの従来通りのやり方をしながらも、その従来通りやってる中にもう一つ手間を加えると失敗する時もありますけれども、そのチャレンジする気持ちだけは継続していきたいと思っていますね。